昭和をしのぶ。母子地蔵。戦後、満州、中国、東北部からの苦難の引き上げ体験を持つ人は各界に少なくない。今週、紫綬褒章に輝いた漫画家、赤塚不二夫さんもその一人だ。しっかり捕まるんだよ。話しちゃダメだよ。そう励ます母の服を握りしめて歩いた日のことを忘れられない。あの時、もし、手を離していたら、祖国への切実な思いを胸に、中国残留日本人孤児27人が来日している。混乱の中で父や母、家族との別れには、様々な事情があったのだろう。それから半世紀余りを経て、記憶は薄れ、手がかりは乏しい。肉親と抱き合いたい。随分と長い時間が経ってしまった。その心情が切ない。平均年齢は推定56歳強になる。父母を慕い続けて、歳月をどれほど重ねても、なお、孤児と呼ぶほかに言葉を知らない。東京浅草寺境内に満州母子地蔵が建立されたのは昨春だった。赤塚さんら引き上げ体験を持つ漫画家たちも協力。その一人、千葉哲也さんのデザインによる母子三人の石像だ。昨日、落ち葉舞う浅草寺の境内でお地蔵様を拝んだ。優しいお顔の母親と、年猫に背負われた女の子。そして、膝の男の子が母を見上げている。葉落ちて根に帰る。落葉既婚の思いをしのぶ。98年。11月7日。戦時猛獣処分。太平洋戦争の敗色濃厚となった昭和18年夏、東京上野動物園で戦時猛獣処分が始まった。ライオンやトラ、クマなど27頭が殺される。このうち3頭の象の哀れな最後については、先月亡くなった土屋幸雄さんが著、かわいそうな象が長く読み継がれている。この童話に評論家秋山千恵子さんも激しく心を打たれた一人だ。毎夏終戦記念日が近づくと、TBS ラジオの長寿番組、秋山千恵子の談話室、午前10時からでこれを読む。今年は明日12日の放送で背景を解説した上、13日の朗読が32回目となる。昭和40年代、経済的に立ち直った日本で戦争の悲惨さが霧散する気配を感じて、だからその悲惨さを語り続ける義務を自らに課した。猛獣処分で多くは毒殺されたが、鼻が敏感な象は毒入りの餌を拒み、やむなく絶食で餓死させることにした。痩せ細った象はしきりに芸の仕草をした。後ろ足で立ち上がり、鼻で万歳をして、それで餌がもらえるだろうとの思いが切ない。上野の当時の動物慰霊碑は、金属供出でブロンズのレリーフが取り外されたのも惨めだった。大きなリボンの形で、動物よ安らかにと刻まれた今の慰霊碑は、象舎のそばにある。99年8月11日。万年女学生。日本がまだ敗戦の混乱の中にあった昭和23年、1948年、相馬由紀香さんは招かれて渡米した。その飛行機の最初の食事に供されたハムエッグを見て、思わず涙がこぼれた。分厚いハムに卵が2つも。稀に配給される卵を4つに分けて4人の子供に食べさせていた時代ですよ。一人の主婦として戦争の愚かしさ、敗戦の辛さが胸にこみ上げたに違いない。87歳、インドシナ難民救援を手始めに、難民を助ける会を創設。自ら会長を務めてもう20年になる。その会の第6回、読売国際協力賞受賞が決まり、お話を伺う機会を得た。細い体のシャキッとした背筋に、試練の風に負けない軽装を思う。 亡き父、尾崎幸雄を冗談めかして、親父さんと呼び、何事も自分で判断する力を持て、と教わりました。と。一旦判断したら動く。傍観を嫌う。日本が世界の孤児にならないように、アジアを、世界を考えて、できるだけのことをしなければダメです。溢れ出る情熱に、けおされるような、叱られているような。そう、私を指して、万年女学生だって言った人がいます。我が国のハムエッグも、だいぶ熱くなって、それでもまだまだ、万年女学生に引っ張ってもらうべきことは、たくさんある。99年10月8日。市ヶ谷台。すり減り、磨き抜かれた奈良材の床に、大講堂の歴史、64年の感触がある。かつて、陸軍将兵が胸を張って整列し、一転、極東軍事裁判で戦犯とされた人々がこの床に立つ。東京、市ヶ谷に防衛庁の新庁舎が完成。8日に開庁式が行われる。広い敷地の一角に、大講堂などを移設、復元した市ヶ谷記念館ができた。昭和9年、1934年、陸軍士官学校の大講堂として建設され、戦時、この地に大本営陸軍部などが入る。そして敗戦。日本の一番長い日に、阿南惟識陸曹の押し殺した声、高専派将校の甲高い声が講堂にも響いたかもしれない。薄暗い照明の天井、白い壁、木製の扉、すべては昭和史の無言の目撃者だ。今、講堂内では、旧軍や戦犯関係の各種資料の展示準備も進む。決心前の東条英機元首相の色紙に、あらとうとう音も立てずに散る桜、とある。大講堂の外に、バルコニーに挑む旧陸軍大臣室なども復元されている。後の陸上自衛隊東部方面総監室だ。昭和45年、1970年、作家、三島由紀夫による事件の衝撃をまざまざと思い出す。警察予備隊の創設以来、越中島、霞ヶ関、六本木、そしてここ市ヶ谷へ。新たな防衛の拠点を得て、健全かつ現実的な安全保障論議の高まりを待とう。なお、市ヶ谷記念館は6月1日から一般公開される。2000年4月27日。孫たちへの証言。長野県大町の夏祭りに、凛々しい騎馬武者姿の少年たちが登場する。数年前、その一人に選ばれた7歳の孫に、上條操さんは、青の思い出を語り聞かせた。戦前、家で飼っていて仲良しだった栗毛の農耕馬のことだ。昭和16年、1941年夏、青に赤髪が来た。塩尻駅で貨車に乗せられる日、操さんは自転車で駅へ急いだ。すでに貨車から馬たちが一斉に首を出していた。どこにいるの？青、青、と夢中で叫んだ。誰かに背中を引かれた気がした。振り返ると、青がエプロンをくわえていた。首っ玉に抱きついて泣いた。じっと聞いていた孫も涙でいっぱいの目を拭っていました。祭りの日、堂々とした少年騎手でした、と操さんは記している。孫たちへの証言。新風書房の一編だ。公募の戦争体験記を編み続けて、これが第13集となる。これまでに応募は9000を超え、うち約1000編が掲載された。無論、もっとむごい体験もある。それぞれの証言に、今、語っておかなければとの思いがにじむ。応募者の平均年齢は年々上がり、今年は73歳に。来年夏刊行の第14集は、新世紀に生きる君たちへをテーマに、新風書房大阪で募っている。2000年8月13日。富貴。変者の福山琢磨さんの熱意で、 貴重な記録は続く。靖国神社、母上様、先立つ不幸をお許しください。大空の白雲を墓標にして死んでいきます。まるまるちゃん、お母さんに心配をかけてはいけませんよ。東京、九段の靖国神社に立つ優秀館で、英霊の琴の葉展が催されている。戦没者の遺書や遺影、家族への手紙など約50点が遺品とともに紹介されていて、それぞれが胸に迫る。創建130年の神社にあって、ここは近代日本の戦争記念館と言えるだろう。国内の戊辰、西南戦争から日清、日露、そして太平洋戦争へ、常設の洋々な展示資料でその苦難の歩みをたどる。昨日訪れた時、館内放送が正午を告げて、静かな黙祷の時間が流れた。神社周辺に街宣車の軍歌が響き渡っていたが、ここには届かない。七将報告と記す遺書もあれば、必ず生きて帰りますと妻に誓う手紙もある。それらを読みつつ、涙している人々の多くは、父や夫、子を偲ぶ遺族なのだろうか。いや、そんなお年寄りに混じって、戦争を知らない若者たちの目も赤い。昨日、森首相は靖国神社に参拝せず、閣僚の対応も分かれた。ぎくしゃくした議論がなお続くだろうが、閣僚の皆さんも折を見て、お一人で、優秀館を訪れ、静かに思う時間を持たれたらいかがだろうか。2000年8月16日。復帰。2001年、小泉首相は8月13日に参拝した。